原総一郎のタブーに挑戦。
田原総一郎です。よろしくお願いします。
アシスタントの本郷明美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて田原さん、はい、アメリカがシリアに攻撃するのではないかという、うん、まあ、きな臭い報道がされています、はい、それについてメールをいただいておりますので、はい、読ませていただきます、
はい、どうぞ、
はい、ラジオネームのりこさん、20代女性の方です。 FM 新潟で、聞いてくださってます、はい、さてシリアをアメリカが空爆するという話で持ちきりですが、どうしてシリアを攻撃するんですか。テレビのニュースを見ているとシリアが化学兵器を使ったからということしか分かりませんが、普通の爆弾だったらいいのかと突っ込みたくなります。教えてくださいということなんですが、
はいはい、要するにシリアは内戦なんですよ。
シリアの国の中で
アサド政権と、それに対する、はい、いわば反アサドの、はい、勢力がほとんど内戦状態になっている、うん、でアサド政権がその反アサドのこの勢力に対して化学兵器を使って大量に殺戮した。
政府軍が反政府軍に対して大量殺戮、
うん、に殺戮したと、
はい、
化学兵器を使って、うん、ということ、多分これは事実だと思います、
はい、
それで、これはけしからんということで、オバマ大統領が地上戦はしないけどこの政府軍をミサイルあるいは爆撃なんかをやろうと、
じゃあ空爆だけするというふうに、
ね、というふうに言い出した、
はい、
言った。でところがここで問題がある。つまりアメリカが一番頼りにしていたイギリスが議会で反対が強くて協力しない。
あ、イギリスは
協力しな い
参加しない。
それから、はい、当然ながらロシアと中国はこれはアサドの味方なんです。
アサド政権の味方なんですね、はい、ロシア、
だから、はい、このロシア、中国、アメリカ、イギリス、ね、フランス、こういうね、国連安保理事会でロシアと中国が反対ってことは、はい、安保理事会での決定は起きない、
あ、じゃあ
攻撃は、
はい、
ということは絶対反対ですから。
わかります。国連としては否決される、うん、
攻撃はできない、
攻撃できないということになるんです ね、うん、
なりますね。
となると
それで、はい、最初はだからアメリカはイギリスやフランスなどと一緒にやろうとした、うん、ところがイギリスが議会の反対で降りた。フランスもどうやら降りかかってる。
フランスもガシッ
となるとアメリカ単独ということになる。でところがここでの問題、アメリカの実は上院はね、
はい、
民主党なんですよ。下院は共和党なんですよ。
いわゆるねじれなんですね。
ねじれ、う
ん、はい、
それで上院は、うん、あのまあ民主党だからあの爆撃をすべきだという声もある。だけどそれ以上に実はアメリカで反対運動が強いの。上院下院じゃなくて国民の中で、
うん、もうシリアに攻撃なんてするなということですよね、うん
うん、これなぜかというと、はい、基本はイラク戦争なんです。イラク戦争って知ってますか？
はい、知ってます。イラクに攻撃しました、うん、アメリカが。
あの時に、このアメリカは大義名分として、ね、フセインは、フセイン大統領は
当時の、
はい、うん、このアルカイダ、つまりアフガンの、ね、アルカイダととっても密接な関係があると、うん、通じてる、ね、タリバンですよね、うん、アルカイダと非常についている、はい、でアメリカがこのアルカイダタリバンと戦争してるわけですね、うん、ついていると。それからイラクは大量破壊兵器がある、
持っているというふうに言われてたんですね。
そしてしかもフセインはあのね、弾圧でもって独裁をしている、弾圧でも
独裁者だと、
そう、
はい、
で言って、それでそれを大義名分にイラク戦争をやった。
はい、
ところが実はフセインはアルカイダと全く関係なかった。
アルカイダの、まあ、後ろ盾とか
バック全く関係
なかった、何もなかったということですか。
大量破壊兵器もなかった、
はい、見つからなかった、うん、なかった。
それから弾圧推理は、うん、むしろ、イラクはスンニ派とシーア派のこの宗教の対立があって、
イスラム教の
対立だったんですね。イスラム教の、はい、スンニ派とシーア派の宗教の対立があって、人口からいくとシーア派のが多いんです、
はい、
ところがフセインはスンニ派だった。
あ、少数派だったんですね。
そうだ、少数派で、はい、つまりイラクを統一するために、うん、まあシーア派に対してある種の弾圧はしたんですよね、
はい、
だけどそうは言いながらイラクはとても平和だった。
あ、うまくいってい
たと。僕はこの戦争の起きるイラク戦争の、3ヶ月前にイラクへ行きました。
あ、はい、
うん、とてももうマーケットには人があふれて、しかもねイラクっていうのは中東の中で唯一緑のある、
あ、緑の豊かな
国
なんですね、
うん、だから野菜もある、
はい、
当然ながら牧畜もある。でチグリス、ユーラテスがあって川があって魚もある。とても豊富な国で、こんな国がね戦争になっちゃいけないなと思った。でそのアメリカが、ね、アルカイダと密接に関係があり、それから大量破壊兵器あり、そして弾圧しているということでやったと、は
い、そういう大義名分を持ってやった、う
ん、とは全く違った、ね、全く違った。僕はだからそのこの間ね、言いましたっけね、あのオリバー・ストーンっていうね、
はい、
映画監督、
アメリカの映画監督、うん、
このねイラク戦争は言ってみりゃね、アメリカのイラクに対する侵略戦争じゃないかと。
侵略
ないんだから、
うん、はい、ね、その対面部なかった
ない、
はい、
その通りだと、
うーん、
こうリバーストーンは言った。しかも侵略戦争をして、しかも失敗したってことはどういうことなんだ、はい、
泥沼になってしまったと、
うん、ここなんですね、だからアメリカはの人、アメリカの人たちはやっぱイラク戦争の反省、良くなかった。第一、イラク戦争の失敗がゆえに、ね、共和党のブッシュ政権は潰れたんですよ。
そこを伺いたいんですが、うん、正直共和党がそういうふうに思考するぞって言うなら分かるんですけど、今民主党政権ですよね、うん、オバマさんですよね。それが意外だったんですが、うん、そこは
これは一つバックがあって、
はい
はい、この民主党っていうのはね、イスラエルとの関係がとっても深いんです、うん、
はい、
多分いろいろね、うん、支援もしてもらってると思う、
うん
う
ん、はい、
でイスラエルがシリアやりたいんです。
イスラエルはじゃあ戦いたい、
シリアと戦いたい、
戦いたい、うん、それはなぜなんですか、
うん、
なぜ、
宗教の問題ですよね。
あ、
うん、つまり、はい、イスラエルはイスラムじゃないですよね、
はい、
うん、だからイスラエルは
イスラム、
うん、シリアをやりたい、
シリアをやりたい、
でそれがオバマに決意をさせたんだと思う。
そういうバックがあった
んですね。ところがね、またややこしいのは、
はい、
シリアってね、宗教戦争じゃないんですよね。
内戦、
両ともイスラムなんですよ。それね、部族と部族の戦いみたいなことなんです。
あ、宗教戦争ではない、
うん、でそれで、まあ、そういうふうにね、でオバマは非常には難しいところへ置くまいと。僕はもしかするとオバマはね、やっぱりシリアに対して攻撃できないんじゃないかと。
そこにさっきおっしゃった今ねじれ国会なわけですね、うん、上院が民主党だけど、
ところが、
はい、
ね、
はい、
日本から言うと、うん、オバマはもともとね、ブッシュの、つまり共和党のこのイラク戦争の反省から生まれたんだから。
そうですよ ね、
ね、
はい、
戦争しないことはいいことだと、
うん、戦争しない、
ね、うん、とおそらく、オバマがイラクに攻撃できないとなると、
シリアにですね、
はい、シリアに、レームダックになるでしょうね。
外されちゃう、
外されちゃうっていうより、レームダック、要するにオバマの支持率がダーンと落ちる、信頼性なくなる、ここは難しいところです。
うん、ただ国民はもう嫌気はさしてるんですよね、うん、
だけど大統領がやると言って、
言っといて
やらない。
ああ、そうか、
うん、特にイスラエル系の人たちはもう、うん、ソーラーオバマに対して相当厳しく批判するでしょうね。
イスラエル系のアメリカの国民の方、うんうん、
これは難しい、
難しい。
さあそこで日本なんですよ、
はいはい、
もしねこのシリアに対してアメリカがやるとね、多分そうなるとね、イスラエルも何らかの形で
イスラエルは協力する、参加する、はい、
イスラエルが参加したら、これはイランが 対立する形で出てくる、はい、イラン
が、
うん、
はい、
これはシーア派ですよ、
はい、
うん、
シーア側として出てくる、
うん、イスラエルに対して、
イスラエルに対してイランが、うん、はい、
出てくる。でイランがもしね、
はい、
このイランとイスラエルの戦争になると、イランはこれ多分ね、強いのはイスラエルが強い、
うん、
ところがもしもイランはその時にね、
はい、
ホルムズ海峡を機雷で封鎖する、
はい、
となると日本に来る油、はい、そういうものの 70% 以上は来ない。
中東からの油が、
うんうん、来ない。
海峡が封鎖されて来なく、来ない、届かなくなる。
これはまた日本にとって大変だと。こういうね、非常に複雑で非常にややこしくて難しい。
また中東戦争になる。
下手する
となってしまう、うん、
だから
ということです、
ね、オバマが攻撃できないことは、うん、ね、シリアを、
はい、
いいってはいいんだけど、オバマの評判は、うん、オバマの信頼はドーンと
地に落ちるということなんですね、
うん、これは難しいね、うん、それに対して日本の安倍内閣は、うん、はい、早々とアメリカに連携すると言った、
もう宣言している、
うん、
はい、
ただまあこれはまた問題があって、うん、つまり連携すると言ったって、うん、集団的自衛権は日本にないわけだから、うん、これはせいぜい金出すぐらいでしょうね、うん、でこれがね、小泉内閣と割に似てるんですよ、
どういう、
小泉さんの時にアメリカがイラク戦争をやった、はい、このイラク戦争は国連はノーだったのよ。
あ、そうか、そのあの時もイラク戦争も国連はノーで、う
ん、アフガン戦争は OK だった、は
い、OK、 アフガンは OK、
うん、はい、アフガン戦争は国連、ところがあのイラク戦争はノーだ、だからでそのイラク戦争を小泉内閣は理解するというふうに僕らは言ったら、はい、支持すると言った、
支持すると言った、
その武士さんが理解と支持とは全部違う、
そうか、理解と支持は本当違うんです、ね、うん、
そしてしかもそのイラク戦争に日本は自衛隊が参加した、
はい、
参加したんですよ、うんうん、ただし参加するとは言っても戦場を遠く離れたサマーで水汲みに行ったんだよね、ここなの。つまり日本は、ね、はい、イギリスやフランスが参加するってことは集団的自衛権で一緒に戦うってことだ、うん、日本は戦えないから、うん、小泉さん戦えない、水汲みに行くんだから、ね、参加した、うん、つまり強いこと言わないとアメリカの信頼が得られない、わかる、
うん、はい、だから支持すると言って、
うん、まあ、参加もした、
後方支援と言っていいんですか、その水汲みを、
水汲みです
よ、水汲みに行ったという、うん、
で、はい、それでブッシュ大統領にすごくね感謝された、わかる、
わかります、
だあの集団的自衛権がないための弱さゆえに積極的に支持声明をすると、はい、これちょっとね今度の安倍内閣も似てると思う、
はい、うん、集団的自衛権はない
ない。
だからこそ、
うん、
じゃあ
連携
する、協力すると、うんうん、もう最初から言っちゃうんですか、
言ってもそれで金を出す程度、
うんうん、
ただし、
はい、
これは世界の情勢が変わる中で、ね、アメリカでは反対運動が強い、イギリスでも強い、ね、そしてこのね、フランスでも強い、うん、なると日本の国内でも安倍さんが連携するといったことに対する反対運動が、
うん、
日本はあんまりでも起きないんだけどね、起きる可能性はある、はい、
うん、そのずっとアフガン、イラクと来て、うん、うん、またかという思いはすごくあるんですが、
何またか、
またこうアメリカが出張っていって、うん、でその内戦なんですよね、あくまでも内戦、うん、でちょっとこののりこさんも疑問を出してるんですが、うん、化学兵器を使ったからこれ対日米軍ができたということなんですか、普通の兵器だったら、化学兵器、
それはそうですよ、
うん、
化学兵器を使うなんて、はい、とんでもない話なんだよね、うん、
だから、まあ、
これは問題
として、これは大いに問題、問題になる、
これは問題になる、
そこでじゃあ攻撃するというふうになるわけですね、そうです、化学兵器という対日米軍だということですね、
はい、
うーんと、そのま
あ、問題は、
はい、問題は
化学兵器を使った、うん、でオバマが怒る、ここまでわかるけど、うん、アメリカでイラク戦争の反省から反対運動が極めて強いと、
うん、そうですよね、で 本当今までタールズもこの前もおっしゃってましたけど、うまくいってないんですよね、うん、その国に行って。
だから、ね、さっきも言ったそのアメリカの映画監督、う
ん、オリバーストーンさん、うん、
オリバーストーンに僕は前に聞いたんだ、はい、オリバーストーン、アメリカは日本との戦争には勝ったと、
はい、
これは解消と言ってもいいかもしれない、うん、その後の戦争がね全部うまくいってない、うん、ね、
はい、
朝鮮戦争まだ気がつかないでしょ。
そうですね、あくまでまだ休戦ですもんね、
はい、でね、ベトナム戦争負けた、
うん、はい、
それからアフガン戦争も全然気がつかない、うん、でイラク戦争は失敗だと、はい、
でね、その後の民主化もアフガン、イラクと、
いやだからうまくいってない、
うまくいってないということですよね。全くうまくいってない、
失敗だと、うん、ではないかと
思ったら、日本だけが成功だと
思う。いやと言ったら、
言ったら
その通りだと、
はい、
まさに失敗だと、
うん、
なんで失敗したんだ、うん、そしたらまたね、このあのオリバーストーンね、あの人は反体制だから失敗の理由バーッと言った、
は
い、しかもね、さっきのイラク戦争っていうのはね、ね、アルカイダとの関係、対和解兵器なかったと、というのに戦争したっていうのはね、うん、これはアメリカがイラクに対する侵略戦争じゃないかと聞いた、
はい、
うん、その通りだと、
うん、
リバストンが答えた。でしかも侵略戦争して失敗するとはどういうことかと、
うん、
でもリバストン反体制だからね、喜んじゃってアメリカをガンガンガンガン批判するってなりました、
ね、じゃあ今回のシリア攻撃もオリバーストーン監督は大反対ですよ ね、うん、
ね、
あのすみません、すごく素人考えなんですが、やはりその国の内戦に他の国が首を突っ込んで、なんかいい結果って出ないんじゃないかなと思ってしまうんですが、
でもアメリカは今まで、ね、
はい、
世界の警察だと、
あ、
はい、だからあちこちでいろんな問題が起きた時に、うん、その警察でそれを抑えるためにアメリカはやるんだと、
今まで
やってきた、
ね、出てきて、
うん、
出てやっていた。
ところが、
はい、
イラク戦争の失敗で、うん、オバマは世界の警察辞めたんです。
そうですよね、辞めたと思ってました、
うん、そう、
うん、それがまたやっぱりイスラエルとの関係やいろんな世界情勢で
出てきた、
行くと言わざるを得なくなったと言っていいんですか、オバマさん。
そうです、
そう考えるとオバマさんも、まあ気の毒という
か、今非常に気の毒と非常に今困ってんじゃない
か、困っている辛い立場だということですね、うん、
ね、
つま
り爆撃するのも地獄、
うん、
しないのも地獄、
進んでも、
うん、
止めやめても地獄という辛い立場だということ、そういう目で見るとまたニュースも違って、
ね、
はい、見えてきます、はい、じゃあ乃理子さん、分かりましたでしょうか。またお便りお待ちしております。では次のメールを読ませていただきます、はい、ラジオネームジャルパックさん、50代男性の方です。中国でタブーに挑戦をいつも楽しく聞いております。最近田原さんは中国にいらっしゃいましたか。このところ中国に来る日本の政治家、民間の大物が減っている気がします。やはり日中関係がうまくいってないからでしょうか、という中国にお住まいの男の方です。
僕はね、今月の14、15、
はい、
香港に行きまして、香港のフェニックステレビで、
はい、
日中問題の討論会やります。
日中問題とことん、
はい、
香港のテレビでやる。
日本から行くのは、
はい、
向こうも中国の人がね、学者なり出てくると、日本から行くのは丹羽宇一郎さん。
あ、丹羽さん、前中国大使ですね。
それから、はい、森本敏さん、
あ、はい、防衛大臣、うん、
と僕と3人、
はい、おー、すごいメンバーですね、はい、お相手は
ちょっと分かりません、
分かりませんが、まあちらのジャーナリストの方や、おー、じゃあこれを、
いや、こっちも相当思うんだから、
もちろん
向こうも思うんだと、
はい、はい、じゃあ香港で日中問題についてとことんやるという、はい、
それから多分来月の21日、
はい、
22日ぐらいに中国行きます、北京。
今度は北京、
はい、
北京も、
はい、
首都に、
はい、
ということですね。こちらもジャーナリスト、
これはまあ取材ですね。
取材ですか、
うん、はい、いろんな人に会おうと思って、う
ん、やはりこんな時だからこそ田原さんは行って、ね、中国行って話そうということですね、
はい、
このフェニックステレビの香港の討論は、それはこちらでは見られない、
ね、ちょっとね、どうなるか分かりませんが、
なんかぜひ見たいもんですね、うん、では、うん、あのぜひ日中問題、
はい、
よろしくお願いします、田原さん。 では次は中国ではなく、韓国との問題についてメールをいただいております、はい、ラジオネーム新橋のサラリーマンさん40代男の方です。田原さんこんにちは。いつも楽しく番組を拝聴しています。先日の放送で新日鉄住金が賠償を払う意向との記事を初めて知りました。結果的に新日鉄住金は韓国最高裁に上告する方針であるとプレスリリースを出したようですが、韓国と取引のある企業が同様の状況に陥れば賠償を払う判断をする可能性は否定できないと思います。田原さんがおっしゃっていましたように、韓国の日本バッシングは北朝鮮と根っこが同じであると思います。私個人は隣人が困っていれば可能な範囲で支援すべきと思いますが、根も葉もない脅かしに屈するをせずだと思います。日本政府は毅然とした声明を発表すべきだと考えています。田原さんは韓国に対してどのように対処すべきだと思われますか。
この問題についてね、どうやら日本政府は国際司法裁判所に提訴するみたいです。あ、
日本政府が国際司法裁判所、うん、はい、国際的な場に
提訴するようですね、
はい、じゃあ
まだ決めてはいませんが、そういうふうになりそうですね。
あ、そうですか。
ただ問題はね、はい、ある。つまりこの新日鉄とそれからこの三菱重工の徴用の問題ですね、徴用労働者で、これは実はこの件については、まあ、賠償金払いというんだけどね、はい、実はこの問題については1965年ね、その日韓基本条約、つまり佐藤栄作さんとパク・チョンイさん の、はい、あの両者で、日韓ね、国交回復が行われて、はい、ここで基本条約が行われて、はい、こういう問題全部決着済みなんですよ、うん、
全部これ まとめて、
で、はい、決着済みだから、この時に日本は韓国に5億ドル払った、うん、だから、はい、日本から言えばね、決着済みのことを今さらね、韓国が何言ってくんだという文句はある。ただし、
はい、
ただし、
はい、ただし、は
い、実はこの時に日韓国交正常化の交渉をすることに対して韓国では大反対運動があった。
もう日本と正常化するなという
大反対運動
ことですね、うん、はい、
条件悪いと。
ああ、条件が悪いと。その時に、はい、
大反対運動をパク・チョンヒ大統領が戒厳令を抑え込んでやった。
戒厳令を出したんですか。
で、抑え込んで
抑え込んで、うん、じゃあまあ強硬に日韓
だから、
あ、日韓は平和、すいません、うん、正常化したと、
はいはい、まあ、パク・チョンヒさんから言うと、うん、いろんなことあるけど、日本から5億ドルの金を得ることで韓国の経済現に発展したんですかね、はい、うん、ってことがあった。
国としてはその方がいいとパクさんは判断したんですよね、うんうん、
韓国の世界を見ると、はい、あの時は韓国は弱すぎたと。 それで戒厳令下でやったことだと。だ、自分たちは大いに不満であると。だ、今韓国は強い国になってきたんだから、うん、やっぱりこれ日本もね、かつて幕末にこのイギリスやアメリカに強引に通商条約を結ばれて、これ不平等条約だったわけね。で、明治になってからこの不平等条約を改正しようという動きが、韓国変えばそれと似てるのかもしれない。
ああ、不平等条約だというふうに
思っているかもしれない、
うん、韓国の方としてはですね、
あるのかもしれませんね。
いや、そういう認識の違いは本当に、ね、埋められるんでしょうか、田中さん。
だから、はい、まあでもね、うん、日本としてははい、分かりましたというわけにいかないから、
ね、
はい、やっぱりこの国際司法裁判所に訴えるというのは悪くないことだと思います。
そうですね、一企業の問題ではなく、はい、日本全体の問題として国際司法の場に出るということですね。本当これからこう中国、さっきは中国問題です、はい、韓国も、はい、でこれから本当にそなんか、ね、修正して、ね、ていただきたいと思います。
そうだね、
はい、田原さんも中国に行くと、はい、よろしくお願いいたします。はい、では皆様からのメールをお待ちしております。オンザウェイジャーナルのホームページが変わりました。新しいホームページのポッドキャスト&ムービーのアイコンをクリックしてください。いろんな番組が出てくるんですが、その中から田原総一郎の多分に挑戦をクリックしてください。メールというアイコンからメッセージを送ることができます。政治経済はもちろん、身近なちょっとした疑問、人生相談などお待ちしております。 田原総一郎のタブーに挑戦、そろそろお別れの時間です。この時間お送りしてまいりましたのは
田原総一郎と
本郷明美でした。
どうもありがとうございました。
田原さん、よくわかりました。ありがとうございました。